2014年6月セミナー、講義イエズス会の日本侵入1、話ビル・ヒューズ。
When I wrote the book The Secret Terrorist、
秘密のテロリストという本を書いた時のことなんですけれども、
I would send them to places all over the world、
世界中にですねこの本を、まあ、送り出しました。
And I would get letters from people in Zimbabwe and Africa.
アフリカのジンバブエとかですね、返事が返ってきました。
And Mexico and Canada.
メキシコやカナダからも。
And England and Scotland.
イギリス、まあ、英国、スコットランドからも。
What's that?
From Japan.
From 日本からも音があったでしょうって。少なくとも1名。
And they would say to me, what you wrote in your book about America, similar things have happened in our country.
そしてあるこの手紙の中にはですね、あなたがアメリカの歴史について書いてあることは、私たちの国でも似たようなことが起こっていますよと。
They said, we had laws and freedoms, and people have tried to take them away.
かつては、この自由を保障する憲法があったけれども、それを、まあ、剥奪しようとする力が働いたことがあるんだというものでした。
For many years in the history of our country, we didn't have a central bank, but now we do too.
In America.
In America.
まあ、長年ですね、アメリカにおいてはこの国家の中央銀行というのはなかったんですけれども、現在は存在します。
And we've had leaders that tried to do the very best things for our country, and they got killed too.
そして過去においてですね、国のために最善を尽くそうとして試みた人たちがいたんですけれども、そういう人たちがですね、まあ、歴史上次から次へと殺されていったんですね。
And people in these different countries would say,Even though your book is writing about how the papacy and the Jesuits have sought to destroy America, your book is actually talking about our country too.
あなたの本では、まあ、アメリカの歴史上、いろんな王教、イエズス会が働いて悪事を行ったっていう、その歴史が書かれていますけれども、実際は私たちの国でも同様のことが起こっていますよという。手紙がですね、あちこちの 国から来ました。
Now, several years ago, I was invited to speak in South Korea.
数年前、私はですね、まあ、韓国に招かれたことがありました。
At a church that was, guided by a man named, Pastor Shin.
シン牧師というですね、先生がリードしている教会に招かれました。
What a delight it was for me to be there.
本当に喜ばしい特権だったんですけれども、
Before I went there, his son, who speaks good English, wrote me an email and he said, Could you give a sermon that talks about how the Jesuits and the Catholic Church have sought to infiltrate our country?
そして私が韓国に行く前にですね、その牧師先生の息子が、まあ、英語をよくできる人なんですけれども、E メールでですね、私にリクエストをくれました。どうか、できたら、イエズス会がですね、私たちの国にどのように侵入してきて、かき乱していったかって、そういう歴史ご存知だったら、教えてくださいませんかということでした。
I noticed that that meeting that I did in South Korea about Rome trying to destroy South KoreaWas the one the people really appreciated.
そして私がですね、実際にこの歴史を学んで、韓国にいかにイエズス会が侵入してですね、この国を破壊しようとしているかという歴史をですね、まあ、その招かれた教会で話した。そのお話をですね、同じが最もその教会員からですね、感謝されたものです。
So I decided that wherever I would go,I would always try to have at least one sermon that would help the people of that country to understand how Rome and the Jesuits have sought to infiltrate and take over their country.
以来私はどの国に招かれてもその国にイエズス会がどのように働きかけてその国をですね支配しようと支配下に置こうと目論んでいるかっていうお話をですねどこへ行ってもすることにしました。
That's what we're going to look at this evening.
今晩はその学びになります。
Tonight will be part one. The first meeting tomorrow afternoon, God willing, will be part two.
今日はまあ一部だけ紹介してですね、第二部はできたら明日の午後、その学びを続けていきたいと思っています。
Beginning in the 1500s, during the military dictatorship of Nobunaga, Jesuit missionaries were welcomed into Japan.
1500年代初頭、将軍織田信長の軍事独裁政権の間にイエズス会宣教師たちは日本に迎え入れられた。
This was with the hope of exchanging ideas.
これは互いの知識、まあ、技術とかそういったものをですね、交換することが期待されたからである。
Now we must remember the Jesuits were actually created as a body, as an army for the Pope back around 1536.
イエズス会というのはそもそも1539年にですね、ローマ法王の、まあ、前線に立っていろんなですね、まあ、ローマ法の支配権を広げるために建てられた、まあ、軍隊のような組織でした。
So obviously it would have had to have been somewhere in the 1550s or 1560s that the first Jesuit missionaries came to Japan.
彼は大体1550年頃だろうと言ってますけれども、実際に私たちは日本史でイチゴよく食べる1549年って分かってますよね。ザベルグ、イエズス会員が最初に日本に入ったの。その時でした。
Now the way that the Jesuit missionaries would come into a country, they would always come with either the Spanish or the Portuguese merchants.
通常ですね、イエズス会がその国に、外国にですね、侵入するときは、大抵、ポルトガルかスペイン。スペインの、まあ、行商人として、要請してですね、入ってきます。
The Spanish and Portuguese ships would come laden with all kinds of goods that they would want to trade with whichever country they came to.
どこ行ってもですね、まあ、スペイン、ポルトガルの貿易商人として入っていって、その国の人たちが、まあ、飛びつくようなですね、いろんな商品を紹介して、携えていくわけです。
And on board every one of those Spanish and Portuguese ships,Would be some Jesuit missionaries.
そしてこういったスペイン、ポルトガルの貿易商人たちの、貿易船には必ずイエズス会のですね、伝道師が乗ってるわけです。
And see, as the missionaries would get off the ships, they unassumingly went amongst the people, but the eyes of the people of the country, they were looking at the goods, the silk or theYou know, the different things that could be bought and sold. That's what they were most interested in.
通常はですね、まあ、イエズス会がこの船からですね、降りてその国に上陸して、まあ、その国の人たちの間に入っていくわけですけども、最初にですね、その国の人たちがもう興味を持つのは、このポルトガル船、スペイン船がですね、携えてくるいろんな、この商品だったわけです。
These Jesuit missionaries would then,live in the country where they had just arrived, and they would quickly learn the languages of the people with whom they were living.
イエズス会の宣教師たちはまずこの国に腰を落ち着けて、そこの国に住んでですね、まずその国で語られている言葉を勉強します。
So here we read in a book by Avril Manhattan,Where he says, in the history of Japan, we have an even more striking instance of Vatican aggressiveness with profound repercussions in the world.
これはアブロ・マンハッタンという人が書いた本からの引用ですけれども、日本の歴史において我々は世界中で重大な影響を及ぼしたバチカン侵略のより際立った例を見ることができる。
As in China and Thailand or Siam, the basic policy was to see that Catholic merchants and Catholic priests worked together so that both, by extending their own interests, should ultimately extend those of the Catholic Church.
中国、シャム、あるいはタイのように、カトリックの貿易商人と司祭たちが共に協力し合って働き、自分たちの利益の拡大をしつつも、最終的にはカトリック教会自体を拡張するのが基本的方針であったというのがわかる。
Now, from what I have learned of Japanese history,
私が日本史から学んだことはですね、
The main center of the Jesuit missionaries and Catholic missions was right here in Kyoto.
この、まあ、カトリックから派遣されたイエズス会伝道者のですね、まあ、最初の、ターゲットといいますか、そこはですね、目当ては当時の中心だった京都でした。日本の中心でしたね。
Now, the first emperor that had welcomed the Jesuit missionaries into Japan, Emperor Nobunaga, from 1573 to 1582, donated to the Catholic Jesuit missionaries land in Kyoto, promised them a yearly allowance, and granted them the right to promote their religion throughout the empire.
将軍信長は1573年から1582年までカトリック、イエズス会の宣教師たちに京都を提供した上、毎年手当金を約束し、そして彼らの領域全体に自分たちの宗教を促進するための権利を許可した。
With these freedoms, converts to Roman Catholicism were made in the thousands.
このような特権によってローマカトリックへの改宗者は数千人にも及んだ。
See, when the Catholic and Jesuit missionaries would go into a country, they went in with the idea first to be kind and to be loving and to help the people, to teach them about a few things from the Bible or about their God, but they said nothing about wanting to take over the country.
通常、イエズス会伝道者がですね、その外国に入っていくと彼らはいろんな慈善事業を行ってですね、国の人たちに親切なことをしてあげます。そしてまあそういった中で聖書のですね、中から神様について教えていくわけですけれども、一切自分たちの本当の目論みであるその国を占領するってことについては語りません。
See what the Japanese rulers, as no ruler has ever understood about the Jesuits and the Catholic peopleis that once the Japanese became Roman Catholics, now their ruler, their king, was a foreign king known as the Pope in Rome.
もし日本の指導者、まあ一番の権力者をですね、イエズス、カトリックに改宗させることができたら、日本の王がですね、のが崇める王、ローマ法がですね、その上に立つことができるようになるわけです。
See, when a person becomes a Roman Catholic, they at once become subject to their priest, and their priest is subject to a foreign ruler, the Pope himself.
ローマカトリックに改宗するということは、司祭の、配下に入ることであり、その司祭というのはローマ法に、使えているわけですよね。
So if the Pope over in Rome decrees something,
もしローマにいるローマ法がですね、何か命令を下すなら、
then a Roman Catholic in America or in Japan,
アメリカだろうが日本であろうが、ローマカトリックの信徒は
must obey what the Pope says.
法王の命令に必ず従わなくてはいけないわけです。
Even if it goes against what the rules and the laws of Japan or America
state. それが日本やアメリカのですね、まあ法律にそぐわないものであっても、ローマ法王の命令が優先されることになります。
Let me illustrate that for you in a very graphic way.
まあこれをですね、まあできるだけ視覚的に皆さんに説明したいと思うんですけれども。
See, George Bush, as the president of the United States,
ジョージ・ブッシュが、まあ、アメリカ大統領の頃に、
took an oath of obedience to the Pope of Rome and the Jesuit general when he became a member of the Order of Skull and Bones.
彼がスカルアンドボーンズという秘密結社 の会員になった時にですね、ローマ法王、そしてイエズス会のトップにですね、従属することを宣誓しました。誓いをしました。
He became the property of a foreign ruler.
その時から彼は外国の支配者の、まあ、配下に入ったわけですね。
When he became the president of the United States and took an oath to defend the Constitution,
そしてブッシュがこのアメリカ大統領に選出されて就任式の時ですね、宣誓をするわけですけれども、
His oath of obedience to the Pope of Rome was above his oath of obedience to the Constitution.
アメリカ憲法に、従いますという誓いよりもですね、ローマ法王への誓いの方が上に、まあ、優先されるわけです。
Can you imagine what that means to a country?
その国にとってこれがどういう意味をなすか、皆さん想像できますでしょうか。
if we're living in a town of, say, 200,000 people,
まあ、例えば200人、人口200人の町に住んでいたとします。
And half of those people are Roman Catholics subject to the Pope of Rome.
その200人のうちの、ね、半分、100人がローマカトリックの法王に忠誠を尽くす、まあ、ローマカトリック信者であったとするならば、
If the ruler of the town says you must eat this food on Thursday、
もしこの町の支配者がですね、木曜日にはこれを食べなくてはいけないと、まあ、命じたとします。
And the Pope says no, you don't do that。
一方ローマ法がですね、いやそんなことしちゃいけないよと言ったとします。
Then the people must obey what the foreign ruler says and not the leader of their city.
そしたらですね、まあ町の半分の人たちは町の町長であり市長でありの命令よりもローマ外国の支配者であるローマ法王の命令を優先させます。
Now, obviously, the issues in Japan or America or any other nation has never been food. It's been about taking over countries for a foreign ruler.
まあ、もちろんアメリカであれ、日本であれですね、食べ物も問題が起こったことはありませんけれども、結局はですね、どの支配者に忠誠を尽くすかということなんです。
The Japanese now were subject to the Japanese Catholics were now subject to a foreign ruler, the Pope, and when obedience to the Pope required it, the Japanese subject must disobey their sovereign and obey the Pope.
日本人は今や外国の支配者の家来となったということを日本も理解していなかった。教皇への服従が要求された時には、その日本人の家来は自国の当事者に背いて教皇に従わなければならないのであった。
Commercial interests and political support would now go to Catholic commercial and political interests and not to those of Japan。
商業利益や政治的支援は日本国にはもたらされないであろう。
Japan would be brought to her knees.
今やカトリックの商業、政治利益には当てられるのであった。日本は教皇の膝に持ってこられるのだろう。
Think about that city again of 200,000
people. 200,000
people. Yeah, we're just making a story here.
20万人の人口を要する町について考えてみてください。
And what happens if all the Roman Catholics in that city are told by their priest, you vote for this Catholic leader?
ローマの、まあ、司祭がですね、カトリックの司祭がこの町のローマカトリック信者に、今度の選挙ではこのカトリックの信者をに投票しなさいと命じたとしたらどうでしょうか。
And so because there's many Roman Catholics in the city, now the leader of the city is a Roman Catholic.
そういう形でですね、ローマカトリックはどんどんどんどんその町の支配権をですね、手中に収めてきました。自分、候補者を立ててですね、その人に投票させ、当選させるわけです。
And if the priests tell all the Roman Catholics,You don't buy from these people that are selling these commodities. Eventually, those businesses disappear.
あるいは司祭がですね、信者さんに、この店で売られている、この店からは、この店、あの店から買わないようにと命じたとしたら、結局はですね、この町で、この店はですね、商売ができなくなってしまうわけです。
Now, in great controversy,Ellen White says this.
各時代の大総統下巻の中でホワイト人は次のように述べています。
The Roman Catholic Church, with all its ramifications throughout the world, forms one vast organization under the control and designed to serve the interests of the Papal See.
ローマカトリック教会は全世界にわたって根を張り、法王朝の支配下にあってその利害に役立つよう計画されている一大組織を形成している。
It's millions of communicants in every country on the globe are instructed to hold themselves as bound in allegiance to the Pope.
全世界のあらゆる国において生産に預かる幾千万の者たちは法王に対する忠誠を固く保つように教えられている。
Whatever their nationality or their government, they are to regard the authority of the church as above all other.
国籍や政府がどうであろうと、彼らは教会の権威を他の一切のものの上にあるものとみなさなければならない。
Though they may take the oath pledging their loyalty to the state, yet back of this lies the vow of obedience to Rome, absolving them from every pledge inimical To her interests.
彼らは国家に忠誠を誓うかもしれないが、その背後にはローマに対する服従の制約があって、教会の利益に反する場合には国家に対するどんな誓いも破っても良いことになっている。
So now what happens if a Japanese ruler in this case?Chooses to tell the people of his city or country something that is contrary to what the Pope in Rome has declared.
もしですね、日本の指導者、支配者がですね、国民に向かってローマ法王の命じていることと逆のことをですね、進めるようになったらどうなると思いますか?
Well, the people living in Japan that are Catholics.Who will they obey?
日本に住んでいるカトリックの信者はどちらに従うでしょうか?
Their sovereign or the Pope in Rome?
自分たちの国の元首でしょうか? それともローマ法王でしょうか?
They'll obey the Pope.
彼らはローマ法王に従うことでしょう。
And the Catholic people in whatever nation they find themselves, they are taught that if a sovereign...Does not do as the Pope tells him to do, then they have the right to kill their leader.
どの国であろうと、カトリック信者はですね、その自分たちの国の元首がローマ法王の意向に沿わないこと、そぐわないことをしたら、その元首は殺してもいいというふうに教え込まれているんですね。
The Catholic religion is the epitome of intolerance. They are right, everyone else is wrong, and if you do not join them, you will be persecuted.
カトリックという宗教は不寛容の縮図である。彼らこそが正しくて、他は間違っている。もし彼らに従わなければ、迫害される以外にない。
Your businesses will be boycotted. Your churches will be destroyed until you either convert or be destroyed. This came to Japan in the late 1500s.
あなたが改宗するか、滅ぼされるまではあなたの事業はボイコットされ、教会は破壊される。それが、漢字が間違ってますが、日本で起こったのだ。
The Japanese Roman Catholics were being told by their priests, you don't have to obey your leaders.
日本のですね、ローマカトリックの信者さんたちも、ローマ法王に従うべきで、日本の指導者に従わなくてもいいと教え込まれているんですね。
How they would gain control of Japan or America was very simple.
彼らがアメリカや日本でどのように支配権を我が物にしていくかというこの、手法はですね、非常に単純なものです。
Bring a healthy commercial trade into Japan.
日本に順調な、通商貿易を持ち込む。
Bring in new ideas in science and literature and religion.
科学、文学、宗教の分野で新しいアイデアを持ち込む。
Begin converting people to Catholicism.
カトリックに人々を改宗し始める。
The new converts begin to have financial, political, and economic success and advances.
改宗者たちは、金融的、政治的、経済的な成功と発展に赴く。
Those who don't go along are finished.
彼らの望みに応じない者は断たれる。消されるということですね。
The final step.You're taking over the country religiously, economically, and politically.
最後はその国を宗教的、経済的、政治的に乗っ取る。
Now, when a ruler in a country, as we're speaking tonight in Japan, as he saw this happening, he said, I've got to do something or my country will be destroyed.
日本のですね、かつての支配者は、このようなことが実際に起こっているのを見てですね、これは大変だ。何とかしなければと感じたわけです。
Now this man, a ruler, I don't know how, Hideyoshi? Hideyoshi. Okay. He became the leader of Japan in the late 1500s.
1500年代後半にですね、信長に続いて秀吉が日本の支配者となりましたね。
He became very conscious of the political implications of Catholicism and its allegiance to a distant Western religious and political ruler or potentate like the Pope.
日本の新しい支配者、秀吉は、カトリックの政治的影響と西洋遠国の法王のような宗教的政治的君主に忠誠を尽くすことの危険を鋭く見抜いていた。
Hideyoshi decided to unite with Buddhism, which owed no political allegiance to any prince outside of Japan. And so what do you have happen then in Japan? Hideyoshi and the Catholic Japanese, there was a confrontation.
やがて秀吉はですね、仏教の僧侶とですね、組んでカトリックと対立するという風になってしまいました。
In Avril Manhattan's book called Vietnam, Why Did We Go? He says this.
マンハッタンという人が書いたベトナムへなぜ我々行ったかという本にこのように書かれています。
In 1587 Hideyoshi visited Kyushu and to his astonishment found that the Catholic community had carried out the most appalling religious persecution.
1587年に秀吉は九州を訪問して、彼はカトリックの共同体がすでに最も恐ろしい宗教的迫害を実行していた、驚くべきことを発見した。
Everywhere Hideyoshi saw the ruins of Buddhist temples and broken Buddhist idols.
どこへ行っても彼は仏教の寺院の残骸、壊れた仏教の偶像を見た。
The Catholics in fact had forcibly attempted to make the whole island of Kyushu totally Catholic.
カトリック教徒は事実上強制的に九州全体を全くカトリック化しようとしていた。
In indignation, Hideyoshi condemned the attacks on the Buddhists, the Catholic religious intolerance, their political allegiance to a foreign power, and other real misdemeanors, and gave all foreign Catholics an ultimatum.
憤慨した秀吉は仏教徒に対するカトリックの攻撃、宗教的な不寛容、海外の権力への政治的な忠誠、その他本当の、刑違犯罪を非難し、そして全ての外国のカトリックに最後通牒を発した。
Hideyoshi told the foreign Roman Catholics in Japan.
外国から来たですね、ローマカトリック宣教師らに秀吉は、通告、宣告したんですね。
They had 20 days to leave Japan.
20日以内に国外に退去しなさいと。
Churches, Catholic churches and monasteries were pulled down in Kyoto and Osaka in retaliation for the attacks upon the Buddhists, and troops were sent to Kyushu by Hideyoshi.
京都と大阪にある教会と修道院が仏教徒への攻撃に対する報復として破壊された。そして部隊が九州に送られた。
Now, I don't know if you're getting the picture here, folk, but back in the late 1500s, Japan was on the brink of a civil war.
カトリックのせいでですね、実は日本において1500年後半にですね、このカトリックのせいで日本は内戦の危機に陥ったんです。
Avril Manhattan goes on and he says, such measures were only partially successful since the society of the Jesuits had been so deeply penetrated into the country. In 1614, all Catholic foreign priests were ordered to be deported once more.
イエズス会がすでに深く浸透していたので、このような処置はただ部分的に成功しただけだった。1614年にカトリックの外国人司祭はもう一度追放されることを命じられた。
This incident, the incident that brought everything to a head, was the shipwrecking of a Spanish ship.Called the San Felipe in 1596.
全てを危機に追い込んだ事件は1596年にスペインの船サンフェリペ号の難船をもたらした。
The Spanish captain of this ship showed the Japanese authorities maps of all the Spanish dominions.
船のスペイン人船長は日本当局にスペインの支配を明らかにした。
He told them these conquests of all these countries were made possible by the Catholic missionaries.
彼はこれらの征服地はカトリックの宣教師によって可能になったのだと言った。
Hideyoshi knew that Japan would be next.
秀吉は次は日本であろうことを知っていた。
Hideyoshi tried to take measures to stop the Catholic takeover of Japan.
彼は日本のカトリックの乗っ取りを止める処置を取らなければならなかった。
But we're talking about over 400 years ago.
これは今から400年以上の前の話であります。
On February the 5th, 1597, 26 Christians. Now I want you to understand what that means. That's not talking about devout followers of the Bible. That's talking about Roman Catholics.
1597年2月、長崎において26の聖人って書いてますけど、あるいはクリスチャンと言いましても、本当に聖書に忠誠を尽くすクリスチャンではありません。
I think this was written by a non-Christian writer who misunderstood that Roman Catholics are not Christians.
これはローマカトリックをですね、聖人あるいはクリスチャンと誤解していた人によって書かれたものだと思います。
Of those 26, six European Franciscan missionaries, three Japanese Jesuits, and 17 Japanese Catholic laymen, including three young boys, were executed by crucifixion in Nagasaki.
26人。6人はヨーロッパから来たフランシスコ会の宣教師、3人のイエズス会と3人の少年を含む17人の日本人の信者が、の卓刑、貼り付けの刑が行われた。
Hideyoshi was sending a message to the Roman Catholic foreigners.
この出来事を通じて豊臣秀吉はですね、外国から来たこのローマカトリック宣教師らにあるメッセージを送ったわけです。
That their attempts to destroy and take over Japan for the Catholic Church would not be allowed.
日本を支配しようとする、破壊しようとするカトリックの目的は決して許されないぞと、許さないぞというメッセージでありました。
Now in one book, in fact, I remember I got this off of the internet.
この記事はインターネットから取ったものなんですけれども、
And when they were talking about these 26 Christians, they referred to them as martyrs.
この26聖人というのは結局秀吉によって殉教した人たちとして日本の歴史でも知られていますよね。
This was a Catholic commentary on these 26 Catholic fanatics that were seeking to destroy Japan.
これはカトリックを、美化するためにそのような表現がされていますけれども、実際はこの人たちはカトリックのですね、日本支配目論みに加担していた人たちなんです。
And these 26 fanatical people were called martyrs by the Catholic Church.
この26の先生が言ってるんですが、狂信者たちがこの今ではですね、殉教者として崇められているというわけです。
Now I want you to notice where Hideyoshi had these people killed.
ここでですね、秀吉がこれらの26人目をですね、どこで死刑に処したかということを注目していただきたいんです。
Nagasaki。
皆さんご存知ですよね。
Can you think
26聖人といえば長崎ですね。
Can you think of something else of a tragic event that took place in Nagasaki?
長崎で起こった歴史上のですね、その他の悲劇的な事件とは何が思い出されますか？
Both the Roman Catholic Church and the Jesuit Order, they do not forget.
ローマカトリック教会、そしてイエズス会はですね、昔の恨みをいつまでも覚えている人たちです。
They live by a principle that's called payback.
彼らはですね、復讐という原則の上に、生きている人たちです。
The dropping of the atomic bomb on Nagasaki
長崎に落とされた原爆というのは、
was very symbolic.
これは非常に象徴的なものでした。
because of the 26 Catholic fanatics.
26人のカトリックの狂信者らが長崎で殺されました。
That were killed by Hideyoshi back in 1597.
1597年に秀吉によって殺害されたわけですね。
Persecution continued sporadically, breaking out again in 1613 and 1630.
迫害は散発的に続き、再び1613年と1630年まで続く。
And then it says on September 10th, 1632, again, this is written by a Roman Catholic, 55 Roman Catholic fanatics were martyred in Nagasaki in what became known as the Great Jena Martyrdom.
1632年9月10日、55人のキリシタンが長崎で殉教。これまた先生はカトリック狂信者らが殺されたっておっしゃってますけれども、これがグレート元和ですかね。元和殉教として知られるようになった。
I would imagine if some of you remember studying history in Japan back at that time, that you were probably taughtThat these people that died under Hideyoshi were martyrs, that they were devout Christians.
日本史を学んでいてですね、こういう形で秀吉に殺されたカトリックの人たちは殉教者、敬心深い、クリスチャンと、そのようにですね、教わったはずです。
When in actuality they were fanatical Roman Catholic brainwashed people who wanted to overthrow the Japanese government.
ローマカトリックによって洗脳されたカトリックの狂信者らであったそうなんですね。そして彼らがこの日本のカトリックによる占領に大いにそのために動いていた人たちだったんです。
Roman Catholicism was officially outlawed. The church remained without clergy and theological teaching disintegrated.Until the 19th century.
この時点でローマカトリックが正式に非合法化されました。教会は聖職は伊豆によくわかりませんけども、神学教育は19世紀の西洋の宣教師の到着まで崩壊した。
ま
あ、19世紀までローマカトリックがですね、日本の国に侵入することが、まあ、合法的にですね、許されていなかったということでしょうね。
There was a period in Japanese history of over 200 years when no foreigners were allowed on Japanese soil.
200年以上ですね、日本の歴史において200年以上、外国人が日本に入ってくることが禁止された時代がありましたね。
Have you read that in Japanese history?
日本史でそれ皆さん勉強なさってますよね。
The reason that occurred was because of the Spanish and Portuguese coming to Japan and the infiltration of Catholic and Jesuit priests.
日本で鎖国が行われた一番の原因はですね、スペイン船、ポルトガル船に乗ってきた一緒に乗ってきたですね、ローマカトリックのイエズス会による日本占領がですね、の目論みがあったからなんです。
Here we go. From Wikipedia, it says, while there were many more martyrs, the first martyrs came to be especially revered, the most celebrated of whom was Paolo Miki.The martyrs of Japan were canonized by the Roman Catholic Church on June 8, 1862 by Blessed Pius IX.
より多くの殉教者があったが、最初の殉教者、特に尊敬されるようになった人の最も有名だったパウロ・ミキ。日本の殉教者だった、劣勢っていうんですかね、によってローマカトリック教会で1862年6月8日に祝福されたピオ9世と STS などのカレンダーに記載されている。これウィキペディアからの引用だそうです。
Folk, the people of Japan can be grateful for men like Hideyoshi and successive rulers that followed him that drove Roman Catholicism from the soil of this great land.
秀吉をはじめ、それに続くですね、日本の、まあ、将軍たちが、いち早くローマカトリックの日本占領目論みに気づいて、彼らをですね、日本の国土から追い払った、そういった事実にですね、私たちは感謝すべきだと、感謝すべきだとおっしゃってます。
The next two leaders that followed Hideyoshi were Ieyasu and Jimitsu. You know what I meant.
Yeah. まあ徳川政権になってからの家康と徳川家康と徳川家光ですね。
See the Hideyoshi and these men, these were great men.
秀吉、豊臣秀吉、そして徳川家康、徳川家光は、まあ、偉大な人物であったと彼は言っています。
They were trying to save Japan from foreign rulers that wanted to take it over.
彼らはですね、この外国からこの日本を占領しようとする、この輩をですね、日本から追いやった、そういった功績があったんですね。
Both of these rulers, following the death of Hideyoshi, sought to drive the Jesuit Catholic missionaries out of Japan. They knew that if the Catholics were not stopped, Japan would be overtaken.
秀吉の死後、これらの両方の支配者は、イエズス会士、カトリックの宣教師を日本から追放する方法を探した。彼らは、もしカトリックが止めなければ日本が乗っ取られることを知っていた。
These rulers passed edicts demanding that all Japanese and Portuguese Catholics leave Japan at once.
すぐにすべてのスペイン、ポルトガルのカトリック、が日本を、カトリックに日本を去ることを要求する布告が宣告された。
Here is another statement. It says in 1598, Hideyoshi died and Catholic exertions were resumed with renewed vigor until Ieyasu became ruler of Japan in 1616 and enforced even more sternly his predecessor's expulsion edict.
秀吉は1598年に死去、そして家康が1616年に日本の支配者になって、さらに一層厳格に彼の前任者の追放布告が再開されるまでカトリックの激しい活動が再びなされた。
These three emperors understood that it was either drive them out or Japan would be destroyed.
秀吉も家康もですね、この、これ、ローマカトリックの宣教師らをそのままにしておいたら必ず日本は彼らによって破壊される。占領されるということを理解していたんですね。
We go on. It says foreign priests were again ordered to leave Japan, and the death penalty was inflicted on the Japanese Catholics who did not renounce their Catholicism. This persecution took a more violent turn in 1624 under Jimitsu.When all Spanish merchants and missionaries were ordered to be deported immediately.
外国の司祭が再び日本を去ることを命じられた。そして日本のキリスト教徒には、キリスト教を放棄しなかったならば死刑が課せられた。この迫害は1624年にすべてのスペインの商人と宣教師をすぐに追放するべしと命令した家光のもとで一層猛烈な方向転換をした。
The Japanese that had become Roman Catholic were warned not to follow the missionaries abroad, and Japanese merchants were told not to trade any longer with the Spanish and the Portuguese.
日本のキリスト教徒はもう外国の宣教師に従わないように、そして日本の商人はカトリック勢力と取引しないようにと警告された。
In fact, it was Jimitsu in six... What was that?
Iemitsu.
Iemitsu. I guess it's just my accent. Is that what it is? Japanese merchants, according to Avril Manhattan, were not to trade any longer with Catholic powers to make certain that these decrees were respected. All seaworthy ships which could carry more than 2,500 bushels of rice were to be destroyed.
これらの法令が尊重されたことを確認するために、2500ブッシェル以上の米を運ぶことができたすべての貿易大型船は破壊されなければならなかった。
The government decided to stamp out Catholicism in Japan.
幕府は日本でカトリックを踏み潰すことに決めたのであった。
Further edicts, famous in 1633, 1634, and in 1637, completely prohibited all foreign religion in the Japanese islands.
さらに1633年から4年、1637年の布告は、日本国でのすべての外国の宗教を完全に禁じたのであった。
A civil war, folk, had raged in Japan. It raged. Catholic Japanese were armed by their Jesuit priests to fight against their government. Battles were fought for the purpose of taking over Japan for the papacy. The loyal governor of Shimbara was murdered.
内戦が日本で紛糾した。日本人カトリック教徒は政府に反対して戦うためにイエズス会修道士司祭によって武装させられた。血みどろの争いがローマ教の、日本なんですかねこれはという唯一の目的のために行われた島原の大官日本選挙という唯一の目的のために行われた島原の大官平左衛門ですかね林平左衛門をが殺害され島原の乱が勃発。
I would encourage each one of you to go back and look at the history from Hideyoshi all the way up to Iemitsu around 6 to 1650 and if you read modern accounts of what happened during that time they will say that they persecuted Christians.
ぜひですね、徳川家康からじゃあ、豊臣秀吉から徳川家光までのですね、日本史を皆さん、研究してみてください。必ずですね、この文献では、これらの将軍たちがキリシタン、クリスチャンをですね、迫害して殉教させたというふうに記録されているはずです。
When in fact what those emperors did was to defend Japan from being taken over.By the Roman Catholic
実際にこれらの将軍たちが行っていたのは日本をが占領されるのですねこういった、侵略者から日本を守っていたに過ぎなかったんです
There was one final battle that took place around 1638-1639 when one final Catholic army barricaded itself in the fortress in Shimbara.
カトリック軍は島原の要塞でバリケードを築いた。
With the aid of the Protestant Dutch, the Japanese were able to bombard the fortress and eventually destroy all the Catholics inside.
プロテスタント、オランダの支援で日本人は要塞を砲撃してついに城内のすべてのカトリック教徒を破滅させることができた。
This rebellion of the Catholic Church was stopped by what happened at this fortress in Shimbara, and right after that, the edict of 1639 was passed.
このカトリックによる反乱は、止められ、そして結果は1639年の布告であった。
And what did the edict of 1639 say?
この1639年の、開示制限令というのはどのようなものだったかと言いますと
It says all Portuguese, all Spanish are excluded from the island of Japan.
すべてのスペイン人、ポルトガル人は国外に退去せよというものでした。
The matter relating to the prescription of Christianity is known to the Portuguese.
キリスト教の禁止に関連したことについてはポルトガル人には知られている。
However, heretofore they have secretly transported those who are going to propagate that religion.
しかしながらこれまで彼らは密かにその宗教を普及させようとしている人たちを輸送してきたのである。
If those who believe in that religion band together in an attempt to do evil things, they must be subjected to punishment.
もしその宗教を信じる人たちが悪いことをしようとする試みで団結するなら彼らは刑罰を課せられなければならなかった。
While those who believe in the preaching of the priests are in hiding, there are incidents in which that country, Portugal, has sent gifts to them for their sustenance.
司祭の説教を信じる人たちが隠れている間に、ポルトガルが生命維持のために贈り物を送った事件があった。
In view of the above, hereafter, entry by the Portuguese Galeato is forbidden.
以上の考えで、それ以後、ポルトガルの、ガレー船の入国は禁じられる。
If they insist on coming to Japan, the ships must be destroyed and anyone aboard those ships must be beheaded.
もし、日本に執拗に入国しようものなら、船は破壊されなくてはならない。そして船に乗っている者は誰でも首を切り取られなくてはならない。
We have received the above order and are thus transmitting it to you accordingly.
我々は上記の命令を受け取った。よってそれに応じてあなたにそれを伝達する。
The above concerns our disposition with regard to the Galeota, the Portuguese and Spanish.
以上のことはガレオタ、ポルトガル人やスペイン人に関して我々の処分に関係するものである。
With regard to those who believe in Christianity, you are aware that there is a prescription, and thus knowing, you are not permitted to let priests and choose who believe in their preaching to come aboard your ships.
キリスト教を信じる人たちに関しては、あなたは禁止があることを知って、それでいて司祭をそうさせるのを許されない。そして彼らの説教を信じる者があなたの船に乗ってくることは許されない。
If there is any violation, all of you who are aboard will be considered culpable. If there is anyone who hides the fact that he is a Christian and boards your ship, you may report it to us.
OK, これ訳ないですかね。
I said, oh. There's no Japanese there.
ないね。
シゲイ No, I'm just kidding.
もしこれが、この命令が破られるなら、すべてのもの、あの船に乗っているすべてのものは、まあ、同罪人とみなされる。もし誰でも、その、自分がクリスチャンであって、その船に乗っているものがクリスチャンであることを隠すならば、隠して、クリスチャンな、クリスチャンであることを隠しながら同船しているものがあれば、そのことを我々に報告すべしと。
Japan's involvement with Western Christianity, which was really Roman Catholicism, was bloody, it was cunning, and it was cruel.
西洋のキリスト教、これはローマカトリック教以外何者でもないんですけれども、あるいはローマ教皇のキリスト教との日本の関与は血まみれで、狡猾で、そして残酷であった。
The papacy had revealed their desire for domination of Japan and its people.
法王教は日本とその人々の支配に対する彼らの願望をさらけ出した。
There was nothing in this of Christ, his love.And his goodness.
そこにはキリストその愛とその親切さというものは何もなかった。
It was all about greed, lust for power, and total domination.
それはすべて貪欲、権力のための欲望と全体の支配であった。
Now this is my first time to Japan, but I can only imagine if the bad taste that was left in the mouths of the Japanese in the 17th century, if that hasn't been passed down for many generations.
What do you mean by that?
Well, what I mean is, is that Roman Catholicism left such a bad taste in the mouths of the Japanese for anything that had to do with Christianity. I'm sure that that has been perpetrated in Japan for a long, long time. Okay.
まあこのようなですね、日本にとって後味の悪い歴史があってですね、以後日本人の中にはですね、代々このキリスト教クリスチャンに対するまあその悪い印象っていうのでしょうか。そういうのがずっと受け継がれてきたのではないでしょうか。
Japan would be shut to foreigners for over 200 years.
日本は200年以上ですね、外国人を締め出す状態が続きました。鎖国ですね。
Rome, though, never forgets, and payback would come.
しかしながらローマは決して忘れてはいない。そして報復が行われることになるのであった。
What happened in Japan has happened to every country on this planet.
日本で起こったことはこの地球上のですね、すべての国で起こったことと同じものであります。
In the United States, we were taught that the Civil War was all about slavery.
アメリカの歴史においてもですね、私たちはこの南北戦争というものがありましたけども、あれは奴隷制度をめぐってのですね、北と南の戦いであったと教えられています。
But Abraham Lincoln declared that the Civil War was a religious and not a political war.
しかし、アブラハム・リンカン、当時の大統領がですね、これは、政治的な戦争ではなく、宗教戦争であると断言したんですね。
The same hell that went on in Japan during the time of Hideyoshi and successive monarchs went on in America for a time as well.
秀吉、そして家康、家光の間にですね、起こったことはですね、アメリカでも同様のことが しばらくの期間続きました。
But there came a time in both countries when Rome gained control.
ところが日本でもアメリカ合衆国でも結局はですね、ローマが支配権を握ることになってしまったんです。
I'm thankful tonight as a Seventh-day Adventist Christian.
私はセブンス・アドベンチストのクリスチャンとして感謝していることがあります。
That I can worship Yahweh Sabaoth, who is the commander of the armies of the universe.
私は宇宙の司令官であられるヤーウェ・サバオスにですね、仕えているものであるということ、それをですね、感謝するものであります。
And I'm thankful that under his wings we can trust.
そして主の、そのような万軍の主のですね、三翼の陰で私たちは彼に信頼し休んじていられることを感謝したいと思うのです。
I think it's important that we understand our history.So that we can understand the message that we can share with people so that they can be one to Christ and His truth.
ぜひ日本の歴史をですね、この裏側まで研究してしっかりと理解して、それをですね、人々をイエス様の真理にですね、導く道具にですね、役立てていただきたいんです。
In this time of well-nigh apostasy, may we ever stand for Christ and His truth.
この廃墟がですね、蔓延している世の中にあって、私たちはこのキリストとその真理の上に立ちたいと思うのであります。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Father in heaven, thank you this evening that you have always been at the helm of this universe.
天のお父様、あなたが常にこの宇宙を支配しておられるということを感謝いたします。
Thank you so much that you impressed men like Hideyoshi and the other emperors to stand to protect the freedoms and the authority of Japan.
日本の過去において、秀吉やその他の将軍たちをあなたが、用いて、イエズス会の侵略からこの国を守ってくださったことを感謝いたします。
The cruelties and the evils that have been perpetrated by Rome through the centuries, they will have to meet in the judgment.
何世紀にもわたって行われてきたイエズス会による、残虐行為、こういった悲惨な出来事についての関する、報いを彼らは受けることになるでしょう。
Please help us, Lord, to be a blessing and to share the truth.With as many people as we can.
こういった真実、真理を私たちができるだけ多くの、日本の人たちにも伝えていくものとなることができますようお助けください。
That many souls will be in your kingdom as a result for your name's honor and glory.
多くの人たちが、あなたの真理へと導かれ、永遠の救いに至ることができますようにお願いいたします。
In Jesus' name I pray.
イエス様の御名を通し、お祈りをお捧げいたします。
アメン。
アメン。